ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第76回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいています。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2018年12月21日金曜日、今年も残すところ10日ばかしとなりましたね。今年1年お世話になった皆様、心より感謝申し上げます。そして京都お得アプリグーココね、アプリをダウンロードしてずっと不安でいてくださる方々にも御礼申し上げます。ありがとうございます。京都で一番お得なアプリ、毎日毎回お得がゲットできる仕組みです。まだの方はぜひぜひ京都お得アプリグーココダウンロードしてくださいね。それでは平成最後のミッドナイトグーココ、2019年の締めくくり、師走の京都から本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、これお得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
え、俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日76回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介です。本日は株式会社イガヤ代表取締役でもあり、美味しいコーヒーの大和屋オーナーであり、なんとなんと70歳を目前に絵本作家という夢を今実現しようとしている小西純さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
いや、本当にお忙しいのにありがとうございます。
いえ、とんでもないです。ありがとうございます、ね、
来られる時も電車がちょっと人身事故でちょっと遅刻気味に
びっくりしました。
焦られましたね、はい、今日はもう本当30分あっという間なので、もうね、はい、いっぱい思いはあふれる小西さんのならではのお話聞かせてください、はいはい、
ありがとうございます、
ね、はい、小西さんとは仲良くさせていただいてからもう5年ぐらい経ちますから
ね、
はい、本当に今回ラジオにね、はい、お越しいただけるということで本当にありがとうございます。いや、本当にね、このラジオをきっかけでちょっとね、小西さんのいろいろ過去のエピソードやらなんやらちょっと先ほど聞かせていただいたらなんか驚くこといっぱいなんですよね。
そうですか。
これ30分で足りるかなっていうぐらいなんですが、まず、はいはい、綾部市出身ということで。
そうなんです。ね、そうなん、嫌ない。
嫌な、嫌な、言うんですか。
嫌なっていう。
そう、方言ありますからね。
方言あります。
うんうん。で、その時に23歳で、西陣のネクタイ屋さんへご就職されたということでね。はい、で、私が存じ上げてるのは、まず、伊賀屋さん。はい、ネクタイを売ってらっしゃるっていうのは存じ上げてるんですけれども、はい、伊賀屋さんは27歳で独立されて、はい、昭和64年に株式会社伊賀屋を設立された。
そうです、そうです、はい、
で、その27歳で独立した時ってなんか面白いエピソードあるってさっき聞いたんですけど。
いや、面白いっていうよりもね、まあ正直言って喧嘩したんです、社長と。
社長と、
はい、
やっちゃった。
やっちゃった。
はい。若いしね。
会社の方向性がちょっと私の考えと違いましたからね。
もうそこで小西さんの27歳のその頑固さがあったわけですね。
そうそうそう、そういうことです。そういうことです。
で、その時もでもちょっとこう喧嘩してね、開業でき、開業でって独立できるわけじゃないですからね。
できません、できません。そらすごい圧力でしたよ。
あ、ほんまですか。
そらすごい圧力。
ちょっと聞かせてもらって。
いやいや、もう仕入れ先からもう売り先から、 もう全部お触れが出て、小西が独立するんやったらもう絶対にも仕入れ売り先全部ストップって言って、
パワハラ、
全部パワハラ、今で言うパワハラね、
その時代にそんな根回しされたんや、
根回しされたんだけどもやっぱり助ける神があって、
あら、
一軒だけ、
一軒だけ
助けてくれたんですよ。
すごい、
うん、神様、うちの商品持っていけ、
言ってくれはった、
支払いはもう出世払いでいいって
仕入れさせてくれはったんや。
そう
すごい、その方もう頭上がりませんね。
もう上がりません、上がりません、もう本当にそうです。
え、なんでその方はそんな風に言ってくださったんでしょうね。
いや、そこら辺は
小西さんの根性に惚れたのかな、
というよりも、というよりもお前とこのその社長はなんやいうことですわ。
そっちもありますよね、もちろんね。
んなもん弟子が独立したら、応援してやるのが当たり前やろっていう感じですね。
そうですよね。
そう。はい、で、それがみんな、どっちか言うと、その、助けてくれた人が、その、私に共感してくれたっていう、
応援の気持ちやね。
そういうことやね。
やっぱりそうですよ。応援の気持ちを持ってもらえたら、強いもんです。いや、よかったですね。
よかったです、本当に。
じゃあもう忘れられないですね、それは。
そうです。
そうですか。
はい。
でもいざ商売が始まると、まあいろんなことが起きると思うんですが、なんかちょっと百貨店のエピソードもあったり。
あのね、その、要するにこういうことをしたらあかんなっていうあれなんですけど、
はいはい。
あの、百貨店にある某会社が結構大きな、会社だったんです、ネクタイ屋で。
大手さんなんですね。
そう。各全国の百貨店に卸してたんですけども、ならもうとにかくそこの専務という人が、もう納品に行っても挨拶はせんわ、はい、態度は悪いわ、もう、
あら、
もう自分がゴルフ行くんやったら私じゃないんですけども、他のその問屋にゴルフ場まで送らせたりとかね。
あら、
まあ、本当にやり放題ということやったんですよ。
それ今時飽きませんやつや。
そう、飽きませんやつ。
それが、
要するに百貨店で、偽物を売ったことがバレて、百貨店から全部締め出されて。
そりゃそうですわ。
そうなんや。ほんならやっぱり倒産ですわ。
ああ、そこ
で、ね。ほんならそこで再現者会議。そしたら今までいじめられとった問屋がもうすごかったですよ。
そうで、押さえつけられてた分、その腹立ちは。
爆発して。
バーン、
こんなこと言うでいいんか知らんけども、その床に頭つけ、謝れって、そんなでしたわ。
言わはったんですね。
そうなんです。
取引業者の方がね。ああ、そうですか。で、その方は反省されたんでしょうか。
知りません。その後の、その彼の、あれは私、知りません。
やっぱり、
どんななったかは。
天狗になって、
そう。
こうね、下のものを、こう、何もさも、なんか自分が本当に賢いかのように、そういうふうに対応したらダメですよね。
それがとにかく私も勉強になりました。
ああ、そうですか。
人間はこんなことをしたんではあかんっていう感じですね。
ね、おごり高ぶることなかれですよ。本当その通りだと私も思います。はい、まあ、そんな百貨店のエピソードもありの、まあでも、まあ頑固な小西さん。なんとなくは分かってはおりますけれどもね。いろいろね、その、伊賀屋さんといっても、どんな商品を取り扱いされてらっしゃるんですか、主に。私はネクタイのイメージがとっても強いんですが。
あ、そうですか。
うん。
ネクタイは、だから、今から46、7年前から、今も、オリジナルの商品を扱っております。
うん、そうですか。
はい。注文のネクタイを扱ってるんですけども。
はい、はい。
で、二十数年前に、和雑貨を始めたんですね。
はい。
はい。で、その和雑貨っていうのが、要するに、ちりめんで作った、ちょっと小物類とか、で、油取り紙とか、で、いろんな、まあ、ちっちゃい小物類でなんですけども、
はい、はい。
で、そういうものも扱い出して、商品的には120、30アイテムほど。
素晴らしい。
の商品を今、そのサービス入りに、置かせていただいたりとかね。
そうなんですね、
ホテルの売店とかに置かせていただいたりしたんですけどね。
なるほど。
で、それと、18年前になりますけども、コーヒーの豆の販売を始めたんですね。
はい、はい、それが、大和屋さんの。
そうです。屋号が大和屋という屋号で、コーヒー豆の販売をやりました。
美味しいコーヒーを、ね、本当大和屋さん。
ありがとうございます。
素晴らしい。はい、皆さん、評判いいですもんね。
ありがとうございます。
ね。長く愛されるコーヒーということで、そうですか。その大和屋さんの美味しいコーヒーは、 はい、すごい、これもまた運命の出会いがあってね。なんかもういろんなことで、
そうなんです。
タイへ行く途中、タイの中で飛行機でね、
そうなんです。
出会った人が。
そうなんです。藍染めのね、関東ではもう指折りの大先生やったんですよ。後から分かったんですけどね。
後からね。
うん。で、その時に、まあ、日本へ帰ったら、うん、遊びにおいでよと、私とこに。
はい、はい。
ほんで、私の家内と、うん、群馬なんですけどね、はいはい、その藍染めの先生とこに行ったら、ね、うん、
まあ、これまた群馬、
さすがに、もう藍染めの工房なんかすごいです。うんうんうん、お弟子さんもたくさんやし、藍染めのいろんな商品、見させていただきましたけどね。
そんなに。
うん。
まあ、今、奥様の、はい、ねえ、こともちょっとちらっとおっしゃいましたけど、はい、私、一度ね。
はい。
コーヒー飲みに行かせていただいた時にですね。
そうでしたね。ありがとうございます。
美しい女性がいらっしゃったんですよ。あの方が奥様なんですよね。とっても綺麗な方で。もう照れてらっしゃる。本当にね、綺麗な奥様で、また奥様というのもまたこれもご縁でね、
その、
高校生の時でしたかね。その、小西さんが予備校生の時に、
うん、
うん。知り合ったって。
高校生の時に、要するに、京都で、夏季講習みたいな、
ね、
あったんですよね、
うんうんうん。うん。
で、その時に食堂、下宿してましたもんで、
はいはい。
はい、亀岡でね。
はい、はい。
で、晩ご飯を食べるのに、食堂に寄って、
うん、
晩ご飯を食べて、うん、で、下宿に戻ったんですけども。
はいはい。その時に。
その時に、
うん。アルバイトされてたんですね。
うん、後から分かったんですけどね。
ね。
うん。で、他の人とプライベートの同じおかずなんやけども、ちょっと量が。うん、
自分だけ多いと。
多い、多いな。
なんでやろうなと。
そうそうそうそうそう。
アルバイトしてた、その当時の中学生の奥様が。
はい。はい、そうなんです。
サービスに、ちょっと大盛りにしてくださってた。
うん。
ということは、もうその時から恋の始まりですよね。
いや、その時はほやから、一月あったから、書き講習が。
う
ん、
あ、ね、
で、終わるまでわからんかったです。
わからなかった。
不思議やなとは思ってましたけどね。
でもそこから恋愛をされるまでって
向こうから惚れてきたんですよ。
あのね、公共の電波を使ってね、
公共の電波
使って、それはもう正しい情報だと思うんですけれどもね。奥様とかがもし聞かれてたら、それは違うっていう意見はないですかね。大丈夫ですかね。
知りません。
でも相当モテモテさんだったということは、あの小西さんから聞きまして、なんともなんかもうモテモテで、ある日のお誕生日になんか同じ公園の上と下で、何やら、
元彼女と、元カノと、
うんうん、その、当時の。
今の妻と、
はいはい、
今の妻を公園の山の上の方に置いといて、
うん、
下の方に元カノ、カノを置いといて、もう、
修羅場じゃないですけどね。まあまあ、もう分かりました。はい、もう表になってたということを分かりました。これ、後ほど奥様聞かれた時に、ちゃうちゃうって言われへんように。あ、ほんま
の
こと
だね。今日は、黙ってきました
ね。内緒
で来ました
ね。ああ、もうぜひ聞いていただきたいのに。まあそんなね、小西さんなんですが、実は、伊賀屋さんと大和屋さんとは別の第三の顔があるということで、はい、もうびっくりしたんですけれども、はい、実は70歳を目前に控えて、もう10年以上前から構想を練ってらした絵本作家ということで、夢を今叶えようとしてらっしゃるね、
はい、
その10年以上前から構想を練って今に至るまでってご苦労はやっぱりありましたか？どのような感じでしたか？
もともと14、15年前になるんやけども、
はい、
頭の中ではこういう感じの絵本を作りたいな。で、下絵はもう10年ほど前に描き上がってたんです。
下絵はね。小西さんが描かれたんですね。
そう。で、あとは私のイメージ通りの、その、仕上げてくれる方、
うん、
要するにもうプロに任せんと、
う
ん、
そうですよね。
もうこの面の表情とか、その肌の、
はい、
この赤ちゃんなら赤ちゃんのその肌の何とも言えんもちもち感とか、
ぽよぽよっとしたね、
そう
柔らかい感じ。
もう私はとってもやないけども、そういう絵が描けませんので、
はい、
もうそのプロの人を探すのに、10年かかりました。
10年かかりました。そうですか。
はい、
やっとそして巡り会えた、その方のお名前は、
松本慎さんって言うんですけども、その方に3年前に出会うことができたんですね。
はい、
そうです。
まあね。
そうなんです。
もうい ろいろ試行錯誤の中でやっと3年前に知れたその新さん、やっと書いてくださった。そしてまだまだ気持ちが溢れんばかりにいつ印刷になりますか？
でとにかく私が注文が多いもんで、はい、ちょっと目の表情がちょっと変えてくれとかどうのこうの言うて、本当はね、この12月の24日のクリスマスイブに完成する予定やったんです。
はい。
はい。でも私の注文が多すぎて。
多すぎて、もう手直し修正が。
枚数もあと2枚ちょっと、
また、ここに来て。
そうなの？
で、もう実際小西さん、クラウドファンディングもされたんで、完結したのかと思ったら、そうじゃないんですね。
ないんです。
今、まだ、はい、まだ修正して、より良いものをということなんですね。
やっぱりね、自分が納得するもんでないと、と思いまして、ほんで、完成はおそらく1月の末近くになると思います。はいはい、もう製本会社にも行って、もう紙とか、もうすべて、打ち合わせはもう済んでますんで、
はい。はい、楽しみです。
楽しみにしてください。
もちろん私、クラウドファンティングされたので、はい、もちろんもう応援させていただいて、
ありがとうございました。
もうプチッとね、はい、もうさせていただいて、だから出来上がりはめちゃくちゃ楽しみにしてます。
はい。
ね。で、もう先ほどね、ちょっとこう、製版なる前のね、ものを見せていただいたんですが、とっても素晴らしい柔らかい絵で、もう小西さんの思いが溢れ出てました。で、その絵本が素晴らしいのは、言葉がないんですよね。
ないんです。
文章がないんです。
ないです。
でも、その絵だけで表現する小西さんの思いが溢れ出てくる。これ、本当にすごいことだと思います。うん、その、
全く、
文章がないって絵本は本当読み聞かせさせるときに、
そうですね。
読み手さんのお母さんだったり、うん、おばあちゃんだったりのメッセージがそこに載ってくるから、うん、また独特のものになりますね。そうそうそう、
見ていただいた方が自分で物語を作っていただきたいんですよ。で、どのページをめぐってもらっても、こう、はい、温かさが伝わるっていうんですか、
はい、
温度がわかるっていうんですか、
はい、
っていうような、そのページを作りたかったんです。
肌のぬくもりがね、伝わってくる赤ちゃんのほっぺから、お母様のおっぱいをあげるシーンとかからね、あったかいものが伝わってくる、うん、そういうものを作りたかった小西さんなんですよね。
母親がね、なんていうんですか、赤ちゃんにおっぱいやるとこなんか、
はい、
あの絵だけで1年かかりました。
お疲れ様です、新さん。ああ、描かれた方。はい、もうその1年かかって書き上げられた、
今も長崎で書いてもらってます。
新さん、お聞きいただけてますでしょうか？ラジオ。頑張ってください。仕上がりまで。そんな、まあ、小西さんなんです、はい。その絵本には文章はありませんが、
はい、
まあ、後書きのようなところにでもということで、はい、実は作詞をされた、まあ、作詞作曲というちょっと野望もあったりなんかして、幸せ。この絵本のタイトル、幸せって言うんですが、今小西さんがね、歌として書かれた詩を今私代わりに、読み上げさせていただきます。一つ、幸せなこと。それはあなたが生まれてきてくれたこと。ありがとう。二つ、幸せなこと。それは目覚めた時、青い空と小鳥の歌、優しい風。三つ、幸せなこと。それは野に咲く小さな花。名前も知らないけど、綺麗でしょ？あなたと巡り合い、大きな愛に包まれて、手を取り合って新しい未来に向かって歩んでいける。四つ、幸せなこと。それは夢を見てごらん。明日につながる翼で光の中へ。五つ、幸せなこと。それは歌ってごらん。たくさんの友達が集まってくるよ。輪になって。六つ、幸せなこと。それは微笑んでごらん。夢や希望が待っているから進もうよ。たくさんの悲しい涙もあったけど、上を向いて大きく手を広げてごらん。たくさんの幸せの涙で溢れるよ。七つ、幸せなこと。それは生きている。感じてごらん。目を閉じて愛する心が芽生えてくる。八つ、幸せなこと。それは話してごらん。みんなが輪になって手をつなぐよ。いいでしょう。九つ、 幸せなこと、それは見てごらん、春の色、夏の色、秋の色、冬の色、美しい。この広い世界に向かって一歩踏み出そうよ。それは幸せに出会うことだよ。いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単。スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。小西さん、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、
はい、どなたへのお手紙でしょうか？
もちろん私の妻です。
奥様へ、はい、かしこまりました。それでは小西純さんより奥様へありがとうのお手紙です。
はい、ありがとう。感謝の言葉。まず私を元気な体に産んでくれた私の両親に感謝。妻を元気な体に産んでくれた妻の両親に感謝。そして妻に大感謝。妻が中学、私が高校で知り合い、21歳と24歳の時に結婚、27歳の時に就職先の社長と会社の方向性の違いで意見が合わず、その日に会社を辞めてきました。妻は何も言わなかったです。その時にはもう小さな子供、0歳、2歳、4歳の3人いました。さあ、明日からどうする？社宅も出なくてはいけないし、住むところは？仕事は？お金は？私は勢いに任せて会社を辞めたものの、気は焦るばかりでした。当の妻は人間万事塞翁が馬ってな感じで、なるようにしかならへんしとこんな感じ。しかし現実はそんなもんじゃない。仕事では辞めた社長が仕入れ先から売り先までお触れを出し、小西が独立したら商品を渡すな、まあこんな感じでした。住まいは2階建ての一軒家で4家族が住むという、それは狭いアパートでした。貧乏人同士で4家族は仲良かったですよ。家賃の安い亀岡で探しました。まるで南高雪の神田川の世界でした。お互いの親は心配して何とか助けてやろうと言ってくれましたけども、好きで結婚し子供ができ勝手に会社を辞めたんだから、二人は意地を張って断り続けました。しかしどう考えても妻は自分の親から援助を受けていたと思います。これも何も言いませんでした。妻は少しでも足しになると思い内職を探してきて、確か一個作って1円だったと思いますが、夜がしらじらと明ける頃までやっておりました。それが 2,3 年続きました。私や子供たちに朝食事を作り食べさせ、保育園に預けに行き、いつ寝るんだろうと思うほど働き続けてくれました。苦労しに私と結婚したみたいやなと言っても、妻はまた何も言わずに、そのうちに、そのうちにの一言だけ。今までは子供たちをよくぞここまで育ててくれたなと感謝です。また子供たちもテレビもなく ゲームもなく我慢をしてくれました。子供たちにも感謝です。私や妻の背中を見て育ってくれたなと思います。それぞれ自立して孫もできて、じいじばあばと言っていつも来てくれます。振り返ってみると、あの頃の苦労が懐かしく、走馬灯のように思い出されます。今は私が作った絵本のように幸せです。走行の妻に大感謝、そしてありがとう。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。小西さん、素敵なお手紙ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
奥様にぜひ聞いていただきたいな。ダメ、今バツマーク手でされてどうしてですか。もう奥様にこんなにも、
ね、はい、昔人間、私も70代から、
はい、
昔人間は正面切ってちょっと言えません。
やっぱりそこが男たるもの
男たるもの、
先ほどもねおっしゃってましたけれども、はい、あくまでも、ま、あの小西さんの中ではもう頑固を貫いて、
はい、
ね、頑固一徹そのまま、はい、ね、はい、幸せずっと暮らしていかれるということで、
はい、
で先ほどの絵本の話なんですがね、はい、一人の女性が、女の子が生まれて、はい、そして成人して、
はい、
でまあ、結婚して子供を産んで、はい、そして、はい、まあ、あの子供からまだ子供が生まれて孫へと引き継いで、はい、 そうですね、そして最後は天国へ召されるというような内容の、はい、本当に幸せをあの絵に描いて、そのまさに絵しかないけれども文章がなくても伝わるあったかい幸せという絵本を1月の末頃に、発売ということで、ぜひね、あのたくさんの方に読んでいただきたいと思っております。またあのね、いつも参加させていただいている某経営者の会でもね、出来上がりましたらね、皆さんに読んでいただけたらなって、
ね、
私もぜひ応援させていただきます。もう忙しい中、今日は来てくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト様は株式会社イガヤ代表取締役でもあり、美味しいコーヒーの大和屋さんのオーナーであり、70歳を目前に幸せという絵本を近々発売される絵本作家という夢を実現されている小西純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のミッドナイトグーココ、1月の第3金曜日にお会いしましょう。平成最後のクリスマス、平成最後の大晦日ね、年の瀬が近づいてまいります。今年もこのミッドナイトグーココお聞きくださり本当にありがとうございました。来年春頃からグーココアプリもリニューアル予定です。お得が大好きな主婦の方、学生さん、中高年のおじさま方も京都お得アプリグーココで幸せ気分になってくださいね。京都在住か通勤通学されている方は絶対にダウンロードしなくちゃ損ですよ。今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。小西純さんの幸せという絵本、1月末には印刷が出来上がってくるということで、私も楽しみにしております。京都の皆さん、ぜひね、全国の皆さんも幸せという絵本よろしくお願いします。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。